根本は全て言葉通りに神様の働きを受け取るっていうのが原則よね。だからどういう言葉を使うかによって神様から受けるものが全部変わるもんね。だから守護霊さん守護神さんっていう言葉もいいけど、でも自分だけの守護霊さん守護神さんっていうと小さくなるよね。全てのっていうといいよね。まだね、自分だけの守護霊さん守護神さん自分を守ってるんじゃないもんね。全部に守られてる。だから全てを通して無限の無限の守護霊さん守護神さん働き続けてるよね。そのおかげでこの世の人を全部幸せにしてもらってるっていう感じよね。でもそれでもまだこの世っていうのを掴んでると思いの世界になる。本当の神様の世界っていうのは思いの世界とは違うもんね。だから本当の神様の世界、絶対感謝の世界を言葉にしてそれを現実化する方が手っ取り早いよね。言葉通りになるという法則から言うとね、そこまで入れたら最初からその方がいいもんね。
もう先生65歳で亡くなられたとちょっと早いかなと、なんか訳ありかな。
やっぱり人類の思いを業を背負うと大変よね。それを消すためにやっぱり身代わりに受けて、そこへ大きい強い光を当てて消すってなるとね、極端に言うと体を冷たく冷やしてそこへものすごい熱い光を投げかけてって感じでしょ。ガラスだったらボロボロになるわね。だからお祈りだとお祈りだけの方が楽なのね。お祈りの光だけで思いを消すっていうんだったら楽よね。身代わりに受けなかったら、だから思いを受けて自分の中で消すってなるとやっぱり両極になるでしょ。冷たいのと熱いのを一緒に混ぜる中になるよね。で体がボロボロに痛むね。それもやっぱりあまり強い光だとみんな逃げるばっかりで近づけないよね。だからその思いを取って取り続けて、ね、思いを減らすっていう働きを先にするのよね。だから思いの強いところで強い光に投げかけたらみんな沸騰現象を起こしてね、天地ひっくり返るようなことが起こるからみんな苦しむよね。思いは消えるけども苦しみが大きいよね。だから最初はやっぱり光を和らげて、ね、逆に光を隠して思いだけを背負って取っていくのよね。で自分の中取り込んだ思いをお祈りで消す。そういう働きが最初にないとみんな苦しむからよね。ある程度みんなの思いが減ってね、お祈りできるようになったら大丈夫よね。強い光に投げかけても波が合うから光を受けて思い消してもらえるのね。でもお祈りできない人にとったらそれ不可能やね。思いだけを取ってもらわないとどうしようもないから。だから守護霊さん守護神さんもそうだけど、救済の高い神様もやっぱりこの思いを消すのに苦労する。心を合わせてきてくれたらいくらでも光を与えられるのにって思うよね。ところが光を受ける力がないのね。受けられないのね。だからいかにしてその思いを取ってあげようかって苦しむわけよね。だから神様に心を向けて神様の働きを受けやすいように波合わすための祈り言葉っていうのが大事よね。祈り言葉さえ一心不乱に唱えてたらその時は神様に波合う。そういう人はもう神様に心を向けてるから神様の波合わしやすいでしょ。光を与えて思いを消せるのよ。思いの世界とアマテラス向けの世界っていう天地異常の開きがあるじゃん。絶対波合わないよね。だからアマテラス大神様が出てくる天の岩と開くっていうとものすごいことよね。本当に天地ひっくり返るぐらいの働きよね。神様の側から見てもこの世から見ても不可能みたいな感じよ。天の岩とっていうのは絶対動かない岩だからねえ。だから神様の側から見ても全部思いを吸い取って吸い取って消し続けて下まで光を下ろさんなんでしょ。 思いの側からも同じよね。トンネル掘るようにどんどん思い減らしていかないとダメだから、神様に預けて預けて預けて預け続けて蹴ってもらわないとね。その両方からトンネルに穴開くのよね。神様に預けて蹴ってもらわないと消えないよね。思いの心で絶対思いは消えない。だから上手に神様に預ける生き方が絶対必要なの。それが祈り言葉唱えるとか、恩返しに生きるとか、いろんな方法があるのよね。3年前に天の岩戸をまず開きかけたのね。でも開くのにはやっぱり無限の大きい徳がいるよね。徳の力がないと開かないよね。だからその後大変じゃない。徳がなかったら中断してしまうわね。
その徳というのは先生の徳、私たちの徳です
ね。開くための徳がいるじゃない。大勢の人の祈りの徳、いろんな徳がいっぱいいるよね。だから天の岩戸開くために総動員よね。すべての神々の働きの徳も合わせて、この世の人の祈りの徳も合わせて、大きい無限の徳を持ってこないと天の岩戸開かないよね。だから徳の力で開くのよね。だからその徳が少ないと開かないから、もし足らなかったらいろんな補充の仕方があるよね。思いの方は開くのを邪魔してくるじゃない、ものすごく思いいっぱい寄せてくるじゃない。神さんの方は光いっぱい投げかけて一生懸命になるけど、ちょうど光と闇の戦いよね。だから厳しいよ、ある意味でね。だから思いはどんどん消されるよね。感謝してる人にとったら神さんの光がどんどん降りるから、簡単に思いは消えていく。でも祈りない人にとったらもう一つ大変なんよね。逆に強い光降り始めると、その光から思い全部逃げていくから、思いの世界泥の前へ引きずり込まれていく。だから同じ神様の働きでいろんな救いの働き出るにしても、その加減が難しいね。ね、誰を救って誰を落としてってなるわけ。全員同じように平等にっていかないよ。そこでやっぱりプラスの言葉を選ぶ人は神様にとっては救いやすいし、マイナスの言葉を選ぶ人は涙う思いにさらわれていくの。だからそこで大きい振り分けって起こるじゃない。
神様の選別が始まるとか、
これはもう神様の選別じゃなくて自分で自分を振り分けるのよね。自分の選んだ言葉通りに振り分けられていく。それでまず天の岩戸を開いたら、救いの働きは天照大神様の働きでしてくれるんです。それまではいろんな救済の神様が一生懸命思いを取っては消し、取っては消してね、してたんだよね。思いを消す働きでもちょっとずつしかできないよね、それはね。でも天照大神の力あったら大きいから、どういう思いでもパッと消せるの。その消し方もできるだけみんなの心傷つかないように、地獄のどん底から一番下から順番に余分な思いをずっと消し続けてくる。あまり強く握ってない分をどんどん消してくれる。だからちょうど夜明けの太陽が出てきてね、太陽が上がったら闇消えるように消えていくのよね。高い番組に合わす人は増えないとだよ。だから一人一人全部テレビのような受動機持ってて、どの番組に波合わすかで、その人の周りが番組通りの姿で出てくるのよね。だからおでんの人が最高番組に合わせたら全体が最高番組になるよね。一人でも低い番組に合わせてると、やっぱり低い番組出てくるじゃない、ね、プラスの中にマイナスも出てくるじゃない。だから全員の全体の総決算で現実の姿が出てきているわけよね。だから一人でも多くプラスの番組に波合わせる人が増えないですよね。だから同じこの現実でもみんな合わす番組は違うから、プラスの人はプラスばっかり集まるよね。マイナスの人はマイナスばっかり集まるよね、極端にね。 だから自分が磁石になって集めてるじゃね。だから自分の信念が磁石よね。プラスのことはいっぱい積み重ねた人はプラスの信念があるから、プラスだけを引き寄せてくれるよね。マイナスのことはたくさん使っていて、やっぱり信念がマイナスだからね、どうしてもマイナスが集まるね。磁石には引き寄せてしまうからね。祈り言葉が大事よね。プラスのことを選び続けるっていうのがね。祈り言葉じゃなくても、見るだけで聞くだけで、全部自分の信念になっていくじゃない。知らず知らずにね。どんな本読んでも、本の内容が心に入ったら、その本の内容の通りの自分になっていくじゃない。昔から、人生は芸術無法するとかね、流行り歌のようになっていくって言うじゃない。だからみんな言葉やね。最初に言葉があって、その言葉の通りに変化していくから。だからどういう言葉を選んでるかやね。時代時代で全部違うけどね。ただまだお祈りできてない人は環境の奴隷になるから、周りから影響を受けるよね、どうしてもね。それで歴史が繰り返されるという感じで、やっぱり環境の影響を受けて同じことを繰り返すよね。だからお祈りの練習は環境に負けない自分になるためよ。強い自分にね。現実は地獄でも祈り言葉は極楽の言葉でね。祈り言葉を先に立てられたらもう大丈夫よね。環境支配できる。プラスの言葉を使ってありがとうございます神様を呼べば、神様が現れたら全ての闇もマイナスも思いも瞬間に消えていくよね。ありがとうございますっていうのは単なる感謝という意味じゃないよね。神様の名前だから神様呼ぶっていう意味でしっかり呼び続けたら、なんか神様出てきてくれる。神様が現れたら闇はないし、マイナスはないし、思いはないのね、消えてしまう。本当のお祈りはね、神様しかないっていうね、ここから出発するのよ。神様だけを認めるのが本当のお祈りよね。だから神様の中にはマイナス闇はないよ。神様は無限の無限の輝きや無限人間いっぱいで光だけよね。またプラスだった無限の無限のプラスが無限人間いっぱいでプラスだけなのよ。だから神様さえ呼び出せたら闇もマイナスは瞬間に消えてないよね。だからマイナスはプラスのない状態、闇は光のない状態よね。今日の状態だから本当は積極的な力全然ないの。光を持ってこないから闇があるように夢幻錯覚のようになるだけでね。
闇も実は光だ。
いやいやいや、光しかないのよね。光を受けないから闇があるように見えるのよ。だから神様の中に光と闇両方あるのじゃないの。神様は光だけなんですね。だから神様を呼び出すかどうか、神様を受け入れるかどうかで闇が出てくるかどうか決まるよね。だから神様を受け入れている人はいつも光だけよね。プラスだけなの。でも神様を拒絶したら、そこに光がない、プラスがないという状態になってしまうから、それが闇やマイナスになっているのよね。だからいつも神様を呼ばないとね、神様を受け入れるっていうのが大事。だからありがとうございますってね、一番ありがたい言葉よね。神様を呼べば、神様が現れたら闇のマイナスも全部瞬間に消してくれる。まず闇を認めて、マイナスを認めて、思いを認めてでは掴み離してないよね。神様だけを言葉にするのがいいよね。神様の他に何もない、神様だけなんだって言わないとね。そういうことは本当のお祈りになるよね。だから人間的に見てるときはまだ思いの心、思いの世界だから神様の感謝の世界じゃないのに。だから本当の感謝になるっていうのは神様だけって言わないとダメね。
神様だけになったときには現実が、
神様だけが現実になる。プラスだけが、光だけが、輝いた姿だけ感じられる。
地獄にあっても クラスだけを思える自分になったらっていうのと、
それはちょっと違う。それはまだ思いの世界の方面、本当に感謝になったら神様の輝いた姿しか感じない、地獄もない極楽だけという感じですね。神様の世界飛び込むのと現実の番組ちょっと上げるのと全然違うわね。神様の世界は完璧よ。高い番組って言ったら大したくないよね。
究極のことを言えば、
自分が神様の中に飛び込めばいいだけよね。順番に番組上げていったって大したくないよね。やっぱり一番上の最高番組を直接受ける方がいいもんね。アマテラスの神様って直接受けた方がいいね。アマテラスの神様は無限の無限チャンネル変身して与えてくれるから、それが番組の違いになるんだけど、でもそれよりもアマテラスの神様を直接感じ取ったらもう最高番組だけになる。
世の中が全体が不況とかも含めてこう悪い方に行ってても全然関係ない。
もう無関係よね。そういうマイナスの言葉のひどい番組は無関係よね。ちょっとプラスに言葉変えるだけですぐに高い番組変わるじゃない。もう一つ神様だけって言えば、もうすぐに神様の世界引っ張り上げてくれるようになってくるから。
マイナスの影響を受けないってこと
ですか？絶対受けない。マイナスを掴むからよね、影響を受けるのはね。だからプラスしかないって言えばいいよね。神様だけだ、プラスだけだって言い続けたらね、マイナス影響一切受けないよね。マイナスを変えるなんとかね、マイナスと取り組むとやっぱりマイナスを掴んでしまうから。そしたら言葉通りのマイナスいつまでも続くっていう感じよね。一切相手にしないことよね、マイナスはね。マイナスの言葉一切もう見ない聞かない、相手にしないっていうのがいいよね。それよりも積極的にプラスを相手にするのがいいよね。プラスの言葉だけを使い続けたらマイナス相手にしてないことになる。だからいつも神様だけ神様だけっていう言い方がいいよね。そしたら大きいプラスが現実からするからマイナス消えてしまうね。
瀬戸小まんじゅうの分子か原子かなんか食べて口でその感覚は味わってるという。でもそれは現実、
うん、でもそれはあの言葉だけの話やね。思いだけの話でそう感じてるんでしょ。本当は実際はおまんじゅうと帝都がね、本当は触れ合うことはできないよね。原子と原子がね、お互いにぶつかり合うかって、すれ違うね、でも。当たらないね、一つもね。そのぐらい空間ばっかり。そしたら、手でおまんじゅうつかめないよ。スーッと抜けてしまうじゃん。口に運ぶも何もできないし、食べてもね、どこ通るかわからないじゃん。ね、ほんとは食べられないよ。でも、言葉では食べたっていう結果が出てくる。だから、言葉通り、思い通りになってるだけ。そういうテレビの放送番組を受けて現実化して見てるだけの感じなのね。本当はテレビ番組の波の変化だけしかないのに、受像機があったらそれが現実あるように錯覚してるっていうね。だから人の受け方感じ方ってみんなそうよね。言葉通りの思い通りに感じて受けてるだけの話。本当は実体何もない。だからテレビ画面に映ってるのと同じよね。実体ないのにあるように錯覚してる。なんかいつ食べるかって言うてもね、いつ食べるって食べられへんのよね、時間的にもね。だから途中はないのよね。食べたっていう結果が出てくるだけ。この世は全部番組よね。だから言葉通りに全部なるのよ。食べたって言えば食べた姿が出るし、これから食べる歌これから食べる姿になるし、だから全部言葉通りに感じて受けてるだけよね。自分が検査して農薬入って見たんでも何もないんでしょ。でもそういう言葉だけでもう言うためにはね、逆にもがき苦しむかもしれない。入ってる言われたら、入ってなかったもよ、入ってる言われたらね、あ痛いって言い出すかもしれない。そのぐらいでもいいよ、言葉の力、思いの力ってね。だから言葉の力がそのままスッとプラスにマイナス働いてるよね。例えば検査してね、 ちょっと疑わしいからね、精密検査しますって言われた時点でね、その通りに悪くなるよ。ね。もう絶対大丈夫っていう信念の人は検査なんか跳ねのけるけどね、信念の弱い人はやっぱり検査受けたがるよね。信念弱いっていうのはやっぱり言葉通りに負けてしまうから、だから精密検査しますって言われた時点で病気を作り上げる。だからいつもプラスの言葉で全部マイナスを消してしまわないとね、プラスの言葉をしっかり使う練習をしとかないとダメね。自然界のね、いろんな道具でも人の身代わりに人の思いを言葉を背負うのよね。そうすると人には病気の姿の鳥が見えたいってなるわけね。でも人が見てるのよ、それね。人がマイナスを見てるっていうのはその人のマイナスの言葉が働いてるんです。本当は自分の見てる世界全部自分の言葉通りに現実がしてるって見る方がいいよね。周りも何にマイナスが見えてもやっぱり過去に自分がマイナス言葉を使ったんだって見る方が正しいよね。だからプラスの言葉だけを選んで使い続けたら周り全部プラスに変わる。でも油断したらすごいマイナス言葉入ってくるじゃない、見たり聞いたりせんなんでしょ。それ全部跳ねのけて消し切れるかどうかね。もう聞いた時点で心に入るよ、ぐさっとねね、だから祈り続けな感じでね、プラスの言葉を使って祈り続けて神様の力を受けて消してもらわないとね。だから自分の言葉の力だけではあんまり打ち消せないよね、マイナスをね。いくらプラスの言葉を使っても過去に使ってきたマイナスのことは多すぎてね、プラスとマイナスを打ち消し合ってもちょっとしか消えないよね。でもそれが神様の応援を受けて下付けを受けて祈りになったら大きくマイナスを消せるんです。だから言葉で変えてるんじゃないのね。神様の祈りの力を受け取って消してもらう。だから自分の使うプラスの言葉で消せるのは知れてるのよ。それが祈りになった時に大きい神様の力が働く。だから祈らないとダメよね。祈り言葉唱えて神様に波合わせて神様の力をもらわないとダメなのね。自分の言葉だけだったら念力と同じね、大して力は出ない。でも祈りになった時に神様の無限の力が加わる。だから元気な心で神様に心を向けて感謝して喜ぶというこういう方で神様に心を向け続けないとね。だから祈りになったら無限の力が出てくるよ。瞬間にマイナスを消す力が備わる。本当の祈りは神様を、神様の働きを褒めたたえて感謝して喜ぶことです。神様の働きはどんなもんかってね、その働きをしっかりと褒めたたえて感謝して喜ぶね、これが本当の祈りよね。単に祈り言葉を唱えるだけじゃダメなのね。褒めたたえて、ほんで感謝して喜ばないとダメね。そうなった時は祈りになる。そこまで波があった神様の働きが入ってくるからよね。そうすると褒めたたえる心が湧いてくるし、感謝する心が湧き出るし、喜びの心が湧き出るっていうね、そこまで出てくるね。まずプラスのことを使い続けないとね。それで神様の助けが入ってきたら褒めたたえて感謝し喜ぶんでも本物になるよね。お祈りになったら神様と一体化する。神様の全てを受け取れる自分。だから一番大事なのがいつも神様を褒めたたえて感謝して喜ぶで、この生き方やね。これがお祈りの姿になってくる。
褒めたたえるっていうのは
無限の無限の何々が無限にいっぱいっていうのはみんな褒め言葉や。神様の働きをそういうふうに表現して褒めたたえてるのよね。無限の無限の輝きが無限無限いっぱいってね、神様は無限無限に大きく輝いてるという褒め言葉よ。無限無限のプラスが無限無限いっぱいってもね、神様はプラスだけで素晴らしいよという感じでね、いろんなことは全部神様の褒め言葉になるよ。 闇が深いとか浅いとかいうよりも光がそこに出てくるかどうかだけの話よね。神様を呼ぶっていうね、神様を褒めたたえて感謝して喜んでたら自然に神様がスッと出てくるから、瞬間にどんな深い闇も消えるんですね。だから闇の深さなんか計算せんでいいわね。神様を呼び出すことだけを考えてるよね。その呼び出す方法よね。神様を褒めたたえて感謝して喜ぶって一番の方法がね、言葉で褒めたたえるね。神様も褒めてもらったら喜んで飛び出してくるよね。神様も同じよね。マイナスのことは使う人のところに出てきとうないよね。いくら助けて言われてもね、マイナスのことはいっぱい並べたら神様出てこれないよね。だからプラスの言葉だけを、褒め言葉だけを使ったら頼まんでも出てきてくれる。人はどんだけいいことしても褒められただけでその徳消えるのよね。だから人に褒められるよりはけなされる方がいいよね。いいことしててけなされたらその徳をもらえるのよ。褒めることあんまりいいことないの。褒め殺しっていうぐらいで。ね、だからいいことしてる人を褒めたって徳を失わせるぐらい。神様から新たな徳が加わらないと本当の徳にはならないから、だから本当の徳を増やすのは神様を褒めたたえるだけね。神様が与えてくれた無限の無限のプレゼントを受けて幸せっていうふうに喜ばないとね。だから大きく喜んだ方がいいよね。絶対感謝の世界は神様の実体じゃない、本当の世界じゃない。アマテラスオミカミ様の世界は本物の世界じゃない。アマテラスオミカミ様が無限の無限のチャンネルに変身したら、光の世界は感謝の世界だね。闇の世界は思いの世界だね。これはまだ絶対の世界で言わないよね。単なる感謝の世界、思いの世界だね。絶対感謝の世界はアマテラスオミカミ様の世界だから、アマテラスオミカミ様だけがいっぱい充満してる世界だね。
あれ、そうしたら絶対の世界は？
ん？
絶対の世界。
絶対の世界？絶対という意味でね、二通りありやな。絶対というのは比較する対象がないという意味だったらね、神様だけという世界だね。だから神様だけという世界が、ティレココードだから奥が奥があるじゃね。思いの世界の絶対はね、プラスとマイナスを合わせて絶対というね。光と闇を合わせて絶対というね。それが相対の別れっていうのよ。でも神様の世界の絶対はプラスしかない、光しかない、神様だけっていうのが絶対だから、解釈は思いの解釈と感謝の解釈とちょっと違うね。辞書が違うの。
なんか聞いてて変だなって思うの、ね、
神様の辞書はちょっと違う。
今祈りで呼ぶ神様ってアマテラスオミカミ様って言ってるけども、そうそう、うん、前言ってたアマテラスオミカミ様じゃない。
絶対感謝のアマテラスオミカミ様、入れ子構造のアマテラスオミカミ様、大きいアマテラスオミカミ様になるじゃない。
今までは分身のアマテラスオミカミ様、なんか変わってきたなと思って、
うん、聞く方が変わってきた。
聞こえるようになってきた。
うん、聞く方が変わってきた。ナポレオンはね、私の辞書には不可能はない言うたんやろ。神様の辞書にはね、マイナスはないって言うの。神様の辞書にはマイナスも闇も思いもない。プラスばっかし、光だけ、感謝だけって。
そっちの辞書で話し始めると今までと全然違ってきますよね。同じ言葉使ってても、ね、
言葉の解釈、定義が全部違うから、ね、すれ違うね。すれ違って通り抜けてしまうから、出会えない。
い
やね、すれ違ったら、うん、通じ合いな、正反対に聞いてしまう。ちょっとまともに聞いてくれになったね。
考えはみんな思いで、
過去をつかんだら思いだし、人間的に考えたら思いだし、マイナスをちょっと入れたら思いよね。だから思いの心と感謝の心の違いよね。感謝の心は絶対過去をつかまないね。新たに新たに神様が受けるだけだし、プラスだけだし、 神様の方は考えないよね。直感で知恵でさっと出てくるからね。思いの心で考えるのとちょっと違うもんね。どうかなって考えるの迷ってるのと同じよね。本当は神様の方は答えがさっとひらめいてくるからね。途中の考えはないのね。僕の自分ね、感謝の自分は全部最初から答えがあるって分かるね。ただその答えがあるっていう自分になるために、いろんな話の中で思いを消してもらったら、思いで邪魔されてたんが消えるじゃない。それで感謝の自分が出てきたら、あ、分かったってなるじゃない。そのためだったらこうやって一度行とも別に悪いことじゃないわね。思いを消してもらう一つの手段かもしれないね。
この世を作ったのは神様じゃないっていうことなんですけど、
無限のチャンネルってなったらもうあくまで表現だから、神様の実体じゃないのにね。神様の実体が本物よね。神様作ったもんよね。神様そのものだけど、表現と実体とはちょっと違うからね。表現の方は波の変化で虚しい儚いもんや。
表現ってもう現実ってことです
か。無限のチャンネル全部表現よね。アマテラスの神様の実体じゃないのにね。だから全ての番組の全ての姿は偽物よね。神様だけ本物、自力行動で無限に輝いたんだけ本物。あの目も偽物よね。ちょっと違うチャンネル、全てのチャンネル全部偽物な、実体がないね。人間でもね、肉体が神様するでしょ。肉体自体は神様やから実体があるね。で、肉体使っていろんな表現を取るじゃない。表現って実体ないじゃない。変化してるだけで、つかめへんじゃない、実体としてね。表現はこうやってやってたら移り変わってる表現があるよ。瞬間瞬間変化して消えてるだけじゃない。でも実体は全体がちゃんといつまでもあるじゃない。だから神様そのものが本当の実体で、神様の表現はやっぱり変化してるだけよね。偽物よね。何もないのよ。それが無限無限チャンネル番組という姿で変化してるのが表現よね。神様の働きや本当の働きと単なる表現としての働きというのがあるじゃない。肉体も中全部働いてるよね。いろんな内臓全部働いてるよね。全体をちゃんと保つために、それが本当の神様の働きで、表現の方はやっぱりちょっと違うわね。偽の働きよね。表現じゃなしに神様実体の中に飛び込んでしまったら、この無限無限チャンネルなんかないって言えばいいじゃない。最初から。ね、神様が全てって言えば。ね、どんな高い番組だって大したことないからね。神様そのものを捉えた方が最高の姿をとってるじゃない。だからアマテラスオミ神様だけ、それも入れ子構造のアマテラスオミ神様だけっていうふうに神様を捉えた方がいいじゃない。この世とあの世はどっちもチャンネルの違いだけの話で、神様の実体とは関係ないから、あの世もこの世も全部ね、表現のチャンネルの世界だから、それ全部否定するぐらいがいいじゃない。
自分が生きてる死んでるっていうのも、
肉体が生きてるとかね、魂が生きてるとか、そんな偽物やね。神様としてアマテラスの神様として生きてるっていうのがいいじゃない。それも言葉通りに、それが実感できたら本物じゃない。全部言葉で感じてるだけよ、みんなね。肉体が自分っていうのを言葉で肉体自分って思ってるだけだし、だからアマテラスの神様は自分っていう実感が出てきたら、それが本物になるじゃない。だから言葉の通りに感じてるんだよ、みんなね。だからどういう言葉を使われてるかでよって、自分をどういうふうに感じるかってみんな違うの。だから肉体が自分っていう言葉を使い続けた人は、肉体自分って今感じてるの。これを今度アマテラスの神様は自分っていうふうに言葉を変えていったら、アマテラスの神様が自分っていう実感が出てきたら、これは現実になる。だから言葉の選び方、使い方の問題なの。どういう言葉を選んで使っているかってね、全部その言葉通りになっているのよ。これからもなっていくから、だから未来どうなりたいかで言葉を選んで、その言葉を使わないとだ。 本当に言葉通りになってるよ、みんなね。言葉通り現実化してるからね。無意識の部分っていうのは積み重ねた信念が無意識の部分よね。全部選んで使い続けて積み重ねた言葉通りになってる。それはもう過去に積み重ねた言葉の通りなんだって言えばいいだけでね。これからは自分の積み重ねた言葉通りになっていくからっていうふうにね、言葉選べばいいよね。プラスもマイナスもどんな分野でも全部そうよね。言葉通りの番組、世界、運命っていうのをね、現実化して味わっているよ。本物の実態をしっかりと言葉にして受けた時が本当の自分よね。だから神様が全て、神様の代わり何もないってね、こっから本当のお祈りよ。神様だけを言葉にして神様を受け取るの。枝葉じゃダメよ。枝葉じゃチャンネルをちょっと変えて、それを現実化するぐらいよ。だから全部言葉通りになるっていうのは宇宙の絶対法則。だから言葉選びだけが大事よね。どんな言葉選んでもいいと思うよ。だから幸せになりたい人はね、いつも無限の無限の幸せが無限にいっぱいいて、この言葉言い続けたら絶対幸せな、ね、気持ちが湧き上がってくる。どこに自分が置かれても幸せよね。絶対崩れない幸せになる。地獄であろうが関係ない。肉体死んでしまうが地球滅ぶが無関係ね。いつも無限の無限幸せが無限にいっぱい湧き上がる。そういう自分になってしまうわね。だから言葉選びだけよ。その言葉を選んで繰り返すこと、絶対間違わないよ、それで。だからプラスの大きい言葉使った方がいいね。